大竹紳士交友録火曜日の担当はフリーライターの武田砂鉄さんです。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
なんかあのタブレット純さんがモノマネしてくださって、
うんうん、いやいやあの、武田さんはね俺ちょっと似てたような気がする。
そうですね、僕も聞いててちょっと似てましたけどまあでもなんか味わったことのない不快感というか不思議な感覚でしたけどね、まあ、でもありがたい、
ありがたい、そのうちねこれがねあの、意外と快感に変わって、
あ、そうですね、不快感ありがたいですね、
意外とね、背中合わせですから、はい、
で、まあ、明日で、まあ、国会閉幕するということで、うん、まあ、このまま幕引きでいいのかっていうことを話したいですけど ね、まあ、もちろんダメなんですけれど、まあ、あのこれだけねいくつもの疑惑が、まあ、宙ぶらりになっている状態で終わってしまうと、うん、もう謎だらけで終わるってこれ、はい、うん、もうテレビドラマだったら抗議殺到するぐらい何も解決されてない状態ですけれども、まあ、この年始に国会が始まった時っていうのは、うん、まあ、コロナの話っていうのはまだ出てこなかったわけなので、はい、でその時には夏にオリンピックがあったっていうことなので、うんうん、まあ、そもそもその提出あの政府が提出する法案というのも絞り込んでいたと、うん、ただまあ状況がこう一変してですね、うんうん、まあ、ちなみにこの 3.11 の時には民主党政権というのはこの国会の会期をですね70日間延長して8月末までやったと、うん、でその後2週間だけ閉じて、うん、9月にも18日間、10月から51日間というのをやって、うん、まあ、ほぼ通年の形であの開いてたわけですね。
それでも片付かない問題がたくさん出てましたもんね。
たくさん出てますからね、
それだけやってもね、うん、
でそもそもこの日本国憲法の53条ではですね、うん、まあ、衆参いずれの4分の1の議員の要求で、うん、まあ、臨時国会召集しなきゃいけないというのがあるんですけれども、うん、これ9日に辻元さんが、うん、この臨時国会やるんですかということを言ったらですね、うん、安倍さんは、それに対して、まあ、仮定の質問に答えるのは差し控えると、まあ、いつもの、うん、言い方ですけれども、うん、それをまだ言及していないということなんですけれども、うん、まあでもあのこれだけの問題中ぶらりになってますからね、まあ、強いて言えばこの補正予算の使い道がはっきりしていて、うん、まあ、各種経済対策が滞りなく進んでいるのであれば、うん、あ、もしかしたらその可能性はあるかもしれない、まだ分かりますけれども、まあ、全くそんな状況になっていないわけですよね、うん、まあ、今緊急事態宣言解除されましたけれども、今日27人っていう、はい、うん、速報が入りましたけれども、まあ、第2波第3波どういうふうに来るか分からない中で、まあ、会期を延長してですね、本来であれば、で国会開けとくべきだと思うんですよね。国会によるその、うん、行政監視っていうのが、うん、まあ、これだけ必要な時期もないというふうに思うんですけれども、はい、森山国会対策委員長は、うん、まあ、閉会後もそれぞれの委員会適時適切に開きますよと、うん、まあ、閉会中審査を行う考えを示してますけども、うん、まあ、定かではないと、うん、で、まあ、どういう問題残ってるかっていうと、やっぱり、まあ、補正予算の中でね、予備費10兆円をどういうふうに使うのかと、はい、まあ、これはリーマンショックとか 3.11 の時の数倍に及ぶ、まあ、巨大な予算で、うん、まあ、本来であれば毎年度は、100兆円の予算規模のうち予備費って 0.5%、まあ、5000億円ぐらいなので、はい、まあ、20年分ってことになりますけれども、
あ、そんなになるか、
まあ、この10億円のうち、うん、まあ、野党が要求してですね、うん、ようやくその半分5兆円の使い道が決まって、はい、雇用調整助成金などの個人への給付に1兆円、うん、中小企業への持続化給付金、家賃支援などの事業者への給付に1兆円、うん、地方に向けた医療介護の体制強化に2兆円、うん、まあ、半分用途がわからないんですけれど、うん、まあ、決まっている半分についても、まあ、ここ数ヶ月の流れを見てみると、うん、どうしたってこれは怪しさ満開というんですかね、疑ってしまうっていうのはしょうがないところで、
しかもすごいざっくりとした数字ですよね、
まあ、かなりざっくりですよね、
うん、しかもあれでしょう、政府が決められるんでしょ、その5兆円
とかって、そうですね、だからそのまま、うん、あのこれに使えますってことに言ったらそれに使われることになるので、うんうん、で、まあ、この間、まあ、この番組でもずっとやってるでしょうけれど、うん、まあ、持続化給付金であるとか、はい、GoTo キャンペーンの、まあ、事務委託の話がね、出てて、うん、安倍さんがその、おとといですね、ニコニコ動画の特別番組、これはまあ、ニコニコ動画に出るのがやたらとお好きなんですけれど、はい、安倍総理が新型コロナ対応についてみんなの質問に答える生放送っていうのにご出演をされてですね、うん、
はい、
まあ、その持続化給付金の中抜き疑惑っていうのはずっと浮上してるわけですけども、うんうん、安倍さんはそれ何て答えたかというと、それぞれの分野において得意な企業がいると、得意なところに採択すると説明を受けているという言い方をして、まあ、これだけ今徐々に全体像明らかになっているときに、得意な企業にやってるんでって、それ、まあ、中抜きが得意なのかっていう皮肉はあったりもするんですけれど、この言い訳はなかなか通じないだろうと。でこの例のサービスデザイン推進協議会の採択の、まあ、20億円のね、差額についても、 これ最近安倍さんこういう言い方するんだけど、まあ、15億円は振り込み料に使ってますと、うんうん、いやそういう実費が発生しなきゃお支払いしないんですよっていうことを言ってるんだけど、うんうん、いやそもそもその決定プロセスはどうだったのか、
そうですね、
そしてそのそもそも採択する必要性があったのかっていう話をしなくちゃいけないと思うんだけれども、うんうんうん、何かそういった細かいところについては話をしない。でこの二次補正予算には、うんうん、この持続化給付金事業でさらにですね、うん、850億円の追加事務委託費っていうのも計上されてるわけですね、うん、はい、これどこが委託を受けるかとか、うん、これ国会を閉じてなんとなく忘れた頃に、うんうん、もしかしたらまた同じことをやるんじゃないかっていう、うん、どうしてもね疑いを持ってしまいますよね。
サービスデザインの会社2度見に行ったらもうそこ人いなかったって、
そうですよね、普通はもうちょっとカモフラージュするにもね、1、2週間やっとくべきだというふうに思うんですけれど、
1週間はやれようと思うけどね、
そうですね、うん、そういうアドバイスする人がなぜかいないんですよね。それ翌日ぐらい行きますよね、それはね、うん、ねそれが不思議なんですよね。
セットだってもうちょっと撮っとくよ、
うん、そうですよね、もしかしたら撮り直しするかもしれない、撮り直
しするかもしれないからね、うん、
まあ、あとその GoTo キャンペーンのですね、うん、まあ、大きすぎる事務委託費というのがこれ最初3095件だったんですけども、うん、まあ、これ批判を受けまして、うん、まあ、上限の、まあ、2200億円にするということだったんですけども、うん、この委託の公募もですね、まもなく始めて夏休みのできるだけ早い時期に実施するというふうに言ってるんですけど、これまたもうあと 1,2 ヶ月しかないんだけれども、このお金の動きがどうなるのかはよくわからないと、
はい、閉じちゃったらね、
閉じちゃった、うん、で布マスク、うんうん、僕まだ来ないんですけど、
もうなんかほぼ終わりだって菅さん言ってましたよ、
まだ来ないんですけど、うん、
もう来ないよ、
もう来ないんですかね毎日待ち焦がれてるんですけど、でもこの布マスクをサンプルに考えるとですね、これ最初466億円っていうふうに言っていて、はい、まあ、結果的にその260億円になったから、うん、まあ、減ってよかったっていう見方もあるんだけども、うん、あの逆に考えてこれ200億円予測ミスしてるわけですよね、
う
ん、
そうですね、
これマスクを国民全員に配るっていう試算でこんなに200億円ずれが出てるっていう状況の中で、こんなにすごい額をね、あの安心して任せられますかって言ったらやっぱりなかなか疑問符があるし、今回このあらゆる局面でとにかく自粛を要請するんだったら保証してくださいっていう声がたくさん出て、うんうん、その国民の声がこの国会を通じてようやく届いたことによって、うん、まあ、最低限いろんなものが具体化したところっていうのがあるわけですよね、うんうん、それにその各種給付金事業の遅れとかっていうのも問いただす機会があったからこそ、まあ、少しでも早まったっていうところがあるので、うん、これをやはりこれからなかなか届ける場面がなくなってくるってなると、もっと自由にできてしまうっていうところが非常に問題だなというふうに思うんですよね。
そうですね。だから本当にその必要なところに届くのかなっていうね、うん、あの疑念が残ると同時に、こう、この後、やっぱしなんか経済の影響はもっと大きくなるんじゃないかなって。うん、
当然ですよね。
ね、今まではコロナ騒ぎで、その要請の受け入れを聞いてたわけだけども、うん、これの落ち込みはちょっと大変な問題になってくるんじゃないかなと、もう雇い止めがあったり、うんうん、まあ、俺なんか知ってる小売店なんかは、もうダメだと、
うん、
どうしようと。
そうですね、今まで数ヶ月、ぐっと耐えてたところが、うん、はいはい、いよいよこう力をもう冬って抜いちゃうようなところっていうのが出てくるかもしれない、ね、
だから、この後がやっぱり俺、ここは本当に閉じちゃっていいのかなって思うんですけどね。
それプラスね、そのコロナ関係だけじゃなくて、うん、まあ、今日番組でやってましたけども、はい、イージス・アショアの件であるとか、うん、あるいは辺野古基地のね、建設が、うん、その県議選で移設反対が上回ったのに、うん、はい、選挙から5日後だったから、うん、もう、あの始めてしまったとか、
工事が始まりました、
あるいはこのコロナが流行する前に、うん、この今回の国会では桜を見る会であるとか、うんうん、あるいは森友学園の問題であるとか、うん、あの河合克行夫妻、うん、まあ、なんか、うん、離党するっていう、うん、離党かっていう感じだけれども、うん、その件とかもあるし、うんうんうん、そして検察庁法改正の件なんかもなんかもう、うん、もう忘れそうになってるけども、うん、そういったものがあると、うん、でそういうことを考えると、あの何一つ解消してないわけですよね。つまり問題が積もり積もって、うん、何か最新の話題だけ議論されてるけど、うん、1個前2個前3つ前ぐらいのものがただ忘れられてるだけで解決していないと、うん、 で、ね、森友学園の例の、自殺された赤木俊夫さんの、はい、妻のね、雅子さんが昨日その35万件の署名を出して再調査を要請するっていうのもありましたけれども、まあ、再調査しないっていうふうに言ってるわけですけれども、なんかこういったものがたくさん
35万筆って大変な数だと思うんですけどもね、
大変なことですし、でもあれがだからその新事実には当たらないって言って再調査を拒んでるわけですけれども、ああいったあの遺書というかね、あのテキストが出てきたこと自体がもう新事実なわけだから、再調査しない手はないと思うんですけれども、まあ、こういった案件を積み上げたままですね、明日で終わりというのはありえないと思うんですよね。この間ずっとやってる感っていう言葉でね、よく取り上げられてましたけど、そういったやってる感がなんかこう整った感とか、あのやり終わった感、終わった感っていうのに今度切り替わってますけど、本当に感だけでね、何一つ、
コロナ騒ぎが起きた時に、常に国会の機能を維持させなければいけないと、こういう緊急事態に、
そうですね、
だからこそ憲法に、緊急事態条項を入れるべきだ、この実験台になるかもしれないみたいな話をしている政治家もいるのに、
これが1月末ぐらいのことでしたね、
はい、そう言ってたのにここで閉じちゃうって全くの矛盾ですよね、しかもあの国会議員って大体通常国会が終わった後地元に帰ったりとか、ね、あるいは海外視察に出かけるわけですけど、そういった移動なんか今できないから、ね、特にやることはそんなにはないはずなんですよ。
そうなんですよ、いやだから本当にね、
まだ剣またぎできないもんね。
そうですね、
羅列するだけで本当10個ぐらいあるんですよ、持続化給付金に GoTo キャンペーンに予備費に、まあ、コロナ対応に、あと専門家の議事録どうなったとか、黒川さんの処分退職金どうなった、森友辺野古イージス亜種は桜を見るかいとかですね、本当にね、10個ぐらいすぐ並べることができるんですけれども、それに対して解決策が出てないで、それで逃げようとしているっていうことなんですよね。
でもこれ国会閉じるとなると、あの河井案里、
夫妻 ね、
ね、これは、でも国会が閉じれば検察が動きますね、
どうやらそういう感じがしますけど、でも今ね離党したっていうことになると、はい、またあの今の政府に責任を問おうとしても、いやあのもう離党した人間なんでっていうような例の言い分っていうのが使われるんじゃないかなと思いますけれど、まあ、でもまあ安倍さんがしょっちゅう連呼されている説明責任であるとか任命責任ということを考えたら、その言い分というのはもう通用しないと思いますけれども、その言い分を使ってくるような気がしますけどね。
責任は私にあります。
ありますよね。
そうはおっしゃるんです。
そうですね、でもなんか取った試しはないですね。
ないんですよね。責任はあるんですよね。ご自覚はあるんだけどね。
1億5千万っていうののお金がどこから出てきたのかってまだ分かってない、
まあ、どういうような使い方をしているかっていうのが自民党の党本部や幹部を知ってたかどうかっていうのは、これから検察が捜査するのかどうか、これもポイントになってくると思いますけど、
はい、やることだらけじゃない。
やることだらけ、大変だよ本当に。
大竹紳士交友録、今日の担当は武田砂鉄さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。